3月の伊藤元文社と講座を始めさせていただきます。今回の章題は借り物の荷がわからんればどうもならん。これは何度かお筆先の中にですね繰り返されるテーマなんですね。で、借り物の荷がわからんればどうもならんというのは、お道の借り物の荷とそれから世界並みの借り物の理というのがあったということなんです。で、それをきっちりと理解するのが、大事なことではないかと思うんです。で、まずそのお筆先ではですね、借り物の理というふうに言いましたときに、今なるの月日の思うことなるは、口は人間心月日やと、しかと聞け、口は月日が皆借りて、心は月日皆貸しているというのがお筆先に出ているわけです。ところが、経典ですと、今世の行いというものを神様が裁いてですね、それでその通り解消するために、魂は憤りで、それで魂が裁かれて、今世の通り解消するように、未浄と境遇を借りてこの世に帰ってくるという第7章の借り物が書いてあるわけです。そうすると、心が私で体を借りているんだという、こういうことに経典には書いてあるわけです。で、またこれはっきり言って経典は世上の理、世界並みなんですね。王法の理と言われますように、原点との立場と世上の常識に合わせた経典というものが対立するようにこうあるんですが、経典の立場の拠り所はお書き下げに、身は借り物、心一つ我が乗りというように書いてあることが、その心が私で体借りて神様から借りてるんだという、こういう説明になってる。ところがお筆先を見ますと、心は月日皆貸しているな、口は月日が皆借りてなんです。体を神様が借りてるという、こういう表現してる。で、必ずこれは今みたいに使用家がですね、質問しちゃいけないなんていう使用家ですと質問出ませんけれども、今は教理を学ぶところじゃない、修養するところだなんて理屈つけて先生が答えられない質問を事前に排除しちゃうんですね。で、昔二大審判者がいる頃はどんどんとわからんことがあったら尋ね来るなり言って聞かすというのが親様の原則であるからというので、質問をどんどんとやっていたわけです。と、一生懸命お筆先読むと、これは経典に書いてあるのと逆ですと。お筆先はこの心はっていうか、口は月日が皆借りて、それで心は月日皆貸しているという、この言葉から言うと、私が神様から未浄を借りているという理屈は成り立ちません。この心って一体誰ですかという質問が出る。これはきっちりとこのお筆先で言った人の立場とお書き下げでお授け許すときの立場の違いというものがあるんです。で、これ、成人していない人に対しまして、このお筆先なんです。ちょっと口を借りたいんだと。心は月日の頃になっておくれと。あんたの口借りたいんだと。これは、大和の人は感じないからもしれませんが、私ら関東門はですね、関東から東北にかけて親様が喋ってもわからない。言葉が全然違うんです。東北と西国と。これはですね、柏原くらい先生が布教部長の時に、関西弁の別席では関東から東北の人がよくわかんないから、標準語でやってほしい。本部員会議で提案したんです。これは余計な、予定にない言葉ですよ、今テーマですが。その時に本部先生、 自分は大和の言葉、親様の言葉だっていうので権威をつけてますから、標準語というとラジオ語、テレビ語のことなんですね。これなら全国に通用するからという提案に対しまして、うんと不満そうな顔をして、新柱さんの御前会議ですから、新柱さんの顔見たら、わしも大和弁やって二代新柱さんがおっしゃったんです。そしたらそれ見ろっていうような顔で、依然として関西弁になっちゃったという例があるんですが、その時二代新柱さん、わしも大和弁やと恥ずかしそうに言わないで、そうだなって言ってくださればよかったんですが、この関東から東北の人を説得するときに、親様でも八島お前の口借りたいよと多分言うだろうと思うんです。これは韓国の人には韓国語でしょ、韓国語を知ってる人にあんたの口借りたいよと親様言うはずです。この真理を伝えるわ。だそういうふうに、これは貸すって言ってもですね、ちょっと人助けしたいんだ、手貸して、手ぶつ切って出すやついませんからね。もっと知恵貸してくれて、首に部分出すやついませんよだから知恵貸して、まあ正直言ったら親様でも自然科学の知識はですね、もうちょっと戦争始まったら医者になろうと思った私の方が親様より自然科学の知識ありますから、親様の説明より私の分かりいい説明をしてるつもりです。これは親様に知恵貸してって言われて、俺の知恵役に立ってると思って勇んでるわけですね。でもそういう点が、その心は貸し、私の心になっておくれ、お勤めやって、それで悪い癖取ったら次し入り込むとお出先で再々おっしゃってます。ですから私たちが迷信心得違いをですね、十二くらいの手踊りやって考え違いを直しますと、親様の心と同じようになれる、切り替えがつく、心の切り替えということが大事なんです。魂が、その人の魂がずっと続くんじゃないんです。思案して心定めたら切り替わっちゃうということなんです。で、体の方は生き通し、これが感動だよ。これは後で詳しく言いますけれども、そういう形でこのお筆先の方はちょっと私の代わりに喋って、人助けやるんだから、あの人人助けの心になってもらうんだから、私の代わりに話しておいで、それ口を借りるという意味なんです。物を借りて彼氏が払うなんていうと全然違うわけですね。で、そういうふうにこの、まあ、私たちはですね、これを王法の理と言っている経典の方は、実は世上の理で、日本には公地公民制という制度が天武天皇の時代からずっと続いてるんです。帝の国、帝の奴隷という意味です。公地公民というのは、で、その根拠は天皇の先祖イザナギイザナミが国土を作ったんだ、自然作ったんだ、人間も生んだんだ、だからこの国土も天皇のもの、民は天皇の奴隷、こういう原則ですと、働いた者みんな借り賃として出しなさい、公地公民制というのはそういう意味なんです。これは公地、公というのは古代の言葉で、この無というのを囲むという字で私有財産を意味している。鉢は開くでもって私有財産じゃないということだと、今公園というとこれ私有地じゃない、そうすると民主国家の日本は人間のもの、民のものであるということで、所有者がないということは民なんです。ところがこの国土が天皇のもの、お前の体は天皇の奴隷と、こういうふうに言いまして、私有地、これは、当時で言えばですね、蘇我氏とか藤原氏という個人の奴隷じゃなく、天皇直属の奴隷を公民と言って、大御宝と金振ったわけです。誰のものでもなければ天皇のものだったんです。これが公地公民制なの。誰のものでもないから皆のもの、これが民主国家の原則です。 その違いを分かんないと、この借り物の理が分からねばどうもならんという繰り返しなくちゃなんです。でその違いをしっかりと理解してくれと、こういうことになってるんです。で先におかきさんの方を言いますと、おかきさんがなぜこの一つは借り物が三日で死ぬような借り物であっても100年生きるような借り物であっても喜べる喜べないは心にかかっているでしょ。これ現代語に訳してるんですよ、おかきさんが。でその心は大切なのは誠一つの理で自由よ。誠とは人を助ける心が真の誠。これは別席を運びまして、それで繰り返して9回も繰り返して親様の心になった人間に説いてもいいと、こういうふうに言ったはずなんです。これはですね、天理王の心になった、これは他の国土、これ仮守っていうのは、あの天理王の思想っていうのは後で詳しく言いますけれども、天理王っていうのは他の王様が武力でもって私の国土は私の奴隷だと言っているときに、仏教の理想として天理王というものを説いたと、これはお釈迦様が説いたということになっているんですが、多分お釈迦様死んでからずっと後に作られたお経文だと思いますけども、仏教の理想では武力で私の国土私の奴隷というんじゃなしに、逆にですね、私は何も持ってない、物は生産者たる民のものである、王様、インドでは王様を神様と言ってます、貴族を神と言ってます、 天上界ですね、それから人間界、修羅道というふうに分けますと、貴族は日本だって 国つかみっていうのは村長さんは国つかみです、王様は神なんです。民が生産した宝を天輪王というこの私王が借りてみんなの住みよい世界を作るのが王様の役である、これが天輪王の思想なんです。それで天輪王が行くところ行くところ、事前に輪法という武器が、これはもう円盤投げと同じで人を殺す武器が使われていたのに、天輪王の先駆けになって走るその、まあ、円盤投げに等しいような輪法はですね、横島な心を打ち砕いて悪人を善人にしてしまう輪法が武器が先に走るんだと。それで天輪王が行ったところ、皆横島な心がなくなって、これ最邪輪というんですね、輪法って。それで天輪王は素晴らしい人であるから、どんな顔に描いていいかわからない、八島茂雄の顔を描くと妬みを受けるから、それじゃあって言って天輪王は大日如来か釈迦如来の姿で表すという仏教界の約束がある。それでただ普通の大日如来と天輪王の違いというものは、輪法がこの座っているところにこうガチリン、月の後ろに月の輪が出てますね、そこに輪法が書いてあれば、これは大日如来じゃなく天輪王、俗人であると、こういう意味になって約束事なんです。ですから俗人の最高が天輪王で、でその天輪王は王様なのに私は何も持っていない、生産者たる民が生産したものを使って住みよい世界を作るのが王の役目であると宣言した。それで自分の皇太子に向かいまして、この心にならなければ王位は動かないぞ と言ったのが天輪王教の筋です。でこの天輪王教というのは、最澄が遣唐使で中国行きまして、で仏教の教文を桓武天皇にこういう教文を将来いたしましたと、将来というのは買ったとかですね、持ってきたというのはどうも尊いお経ですから、買ったとか持ってきたとか言わないで将来したと言って、将来目録というのを桓武天皇に出した。第一行目に天輪王教五巻って書いてあるんです。それで歴代の天皇は孝明天皇に至るまで天輪王になって人助けするという宣言を即位の儀式にしていたんです。輪王官僚と。 それが明治天皇から天孫降臨の姿をたどりまして、それでこの地上の国は我が子孫の君たるべき国なりと言った天照大神の精神を受け継いでいる天皇である、こういうふうに説きまして、この国土は全て天皇の国土、天皇の奴隷である、地上の国ですから日本だけじゃございません。これを八荒一宇の思想というんです。祀るあるものを平らげて八荒を置いて家となすという神武天皇の宣言が天皇制の基本であるというふうになってますから、天皇制復活した後に海外侵略が始まるわけですね。でそういうまあ流れが、まあ、これは明治5年に神勅を天理として、人道はそれに服従する、命も物も捧げて服従するという天理人道を教育するために大教員制度を作ったのが明治5年です。その時に戸籍を作りまして、戸籍っていうのは昔平尺と言いまして奴隷名簿という意味です。それで全国民は戦争奴隷であるという位置づけをして、徴兵令が明治6年に、翌年に徴兵令、それで明治7年に台湾出兵やってると、まさにガラガラガラッとこう変わったのが孝明天皇までの天倫王になって人助けすると宣言することが即位の儀式であった。これ倫王勘定って言います。勘定っていうのは仏教の儀式で、まあ、インドの王様の即位の式が周りの海の水を頭に注いでですね、それで支配者になるという儀式をそのまま仏教に取り入れまして、それで天倫王の心になりきって人助けするという時に頭に水を注いで天倫王になりきるという儀式を、これ倫王勘定、天を除いたわけです。でそういう形でその日本の常識として歴代の天皇が天倫王になって人助けするという誓いで即位の礼をやっていた。そして天倫王曼荼羅というものは、あの後ろにあるのは坪坂寺です。坪坂寺から、大宮神社の平等寺、それからそのこっちの、長岳寺、そのこっちの内山永久寺、それからもっと向こうの省略寺、奈良の興福寺に至っては全て天竜曼荼羅が残っている。法隆寺にも天竜曼荼羅が残っている。と京都の当時行ったらもう星曼荼羅でお願いかける方も天竜王になって人助けするという誓いの曼荼羅も両方揃っていると。そういうふうに天竜王という思想は親様の時代日本人ならみんな知っていたんです。初めてのことなれば誠にすること難しかろうなどという文句を考えついたのはよっぽどの嘘つきのですね、教祖伝作者ですね。でみんなが知っている言葉で親様は説明したんです。それでただし天倫王というのは仏教の理想であり、実際の天皇制はですね、即位の式にはその理想の天倫王のまあ、借り物を利を歌ったんですが、現実は帝の土地帝の民であって、全ては働いたものは全部捧げろと、かろうじて次の収穫期まで耕作者は食べてもいい、収穫物は生きるだけ残してあと全部捧げるのが原則、これが年貢です。それで年貢を納めて、で年貢もいっぺんに納めらんないから分割払いするのを捺生と言ったり、かろうじて自分の生きる税金としてですね、働いたものを全て捧げてかろうじて生かしてもらう、細々暮らすっていうのが高知公民制の借り物の利、それを取り入れて信者から絞っている人もいるわけです。これは天皇制の借り物の理、親様の教えた天理王の借り物の理と はっきりと対立しているんです。で、おかきさげは、9回お話を聞いて、親様の心になって、助け以上の心になった人間に許してるんです。これは、あと、授け、まあ、この授けというのは、これは大和言葉です。これ、何年、十何年か前に、まあ、20年も前に、長谷寺へ見学に行った信者が、長谷寺へ行きましたら、お授けの方こちらへって書いてありましたと。長谷寺は天理教の真似してんですねって言うんです。だから、いや、それは違うんだ、逆なんだと。真言宗では、血縁感情という、これ、日本読みというより中国読みですね。仏教読みかな。血縁感情。これが入信の誓いなんです。曼荼羅広げまして、目隠しして、蓮の花びらか敷身の葉をポンと投げる。陶芸特物という言葉を使われます。花を投げて仏を売ると。で、ひらひらと落ちて、阿弥陀様の上を落ちると。阿弥陀様の心になって仏教を勉強すると。入門の誓いを授けと呼んだんです。これ入門なんです。そして、阿弥陀様の教理から、大日如来の教理、いや、薬師如来の教理、みんな学びまして、それが学んだだけじゃなく、伝えられるようになると、伝法感情っていうのがあるんですよ。これも同じです。法、真理を伝えるライセンス。これは言ってみれば、仏教学マスターしたから誰、教えてよろしいという。弘法大師が、中国で勉強いたしまして、伝法感情を受けて帰ってきた。今で言えば、仏教学博士号に相当する。まあ、教授の名称みたいなもんです。伝法感情。実は、お授けというのは、お授けをしてもらうというのは入門なんです。血縁感情だ。お授けをしてもいいというのは、伝法感情なんです。ですから9回別席行くことが条件ではなしに、親様の教え十二くだり全部しっかりと身につけて、思案して身につけて、人に伝えられるように身振りでも表せるようになってきたら、それを教えてもいいよと。十二くだり私見ておりまして、教えていいよっていうのもお勤めやる人も教会長でもめったいません。ちょっと教えるのやめなさい。もう一度練習してからなんて私言います。お授けというのは本当はこの親様の教えを理解して身につけて人に伝えられる人間に神の心になったから人に伝えていいよというのがお授けです。取り次いでいいよというのはお授けなんだ。それが観光でもって別席場入ったからってお勤めも知らないお手振りなんか全然できないのにお授けなんて渡すからおかしくなる。お授けは真理を伝えて真理でもって矛盾を解いて悩みがなくなるんでしょ。悩みがなくなるから結果体が回復するし体の不調和のところそれは修理やこういうふうに移植するという言葉もあります。足んないもんは足して、調和を通りゃ病気もなくなる。お勤めの教理を身につければ、争う気持ちもないから何もなくなる。悩みも病気も、災難も、真理を理解するだけでみんなわかるんだと。その真理を教えてるのがお勤めだとなってるんです。お勤めを学ぶ入り口が、授けと呼ばれた。授けを人に許すということは、天理教学、博士教授のライセンスと同じなんですよ。お授けを許されるということ。その自覚がないから、おにょこにょこにょこなんて手振りやる、キツネ付きみたいな手振りやるって病気が治るなんて言うから信用がなくなっちゃう。これはお授けをですね、 心を作って許すんじゃなしに、お供えすればお授けやるよなんて、そういう料金取るようになってからおかしくなっちまったんですね。だそういうことが天輪王の借り物というものと高知公民の借り物というものははっきり違うということをですね、ここでお筆先読みまして、口は月日が皆借りて、心は月日皆貸しているという、おかきさんが見ると心一つ我が乗りで、身は借り物というとなんか逆なことを言っているようですけれども、あのおかきさんは親様の心になった人間、助け一応になった人間に、あんたは親様の心をすでに入り込んでもらったから、実家未成就自由に使っていいよ、場合によったら人の手借りてもいいよ、そこまであんたの心構えは人助けに固まってます。それがお授けの原則です。お授けして病気が治るなんていう、そんなおまじないと違います。それがこのところですね、許しということはしても全部よろしい、月日の心になったという、これが証拠というわけです。でそれでもってですね、この十二くだりのこれは歌67、68なんですが、同じ十二くだりと言いますと、お筆し読んでる人なら思い出すのがですね、情けないどのように支配したとても人を助ける心ないので、これは修二さんや山沢さんにですね、あんたは口を借りようもないよと、あんたも手助け手貸してくれとも助ける一条の人間じゃ言えないよと、もちとお勤めをしっかり学んで悪い癖取りなさいと、これが情けないどのように思案したとても人を助ける心ないのでと、まあ短く言うと情けない人を助ける心ないのでと、というわけです。でそこでこれが90の歌ですけど、十二くだりの90の歌は、助ける心になっていないものに対して情けないよと、あんたには手伝いも頼めないよと、いうふうに言われて、これからは月日頼みや一列は心しっかり入れ替えてくれ、この心どういうことであるならば世界助ける一条ばかりよ、この先は世界中は一列によろず互いに助けするなら、月日にもその心を受け取りてどんな助けもすると思いよ、というお歌が続いてるんです。心を切り替えてくれということ、で心を切り替えるというのは、これは今までの宗教界の常識をぐるっとひっくり返すものだったんです。官老大、このお勤めは全部官老大を中心にやる、官老大目処に勤めるように教えてる。官老大は何が特徴かと言ったら、上男性です、下女性です、宿し込んでいる姿です。それまでの世界では男性女性がですね、宿し込んでいる姿なんかエロの極みで、けしからんと言って見るもんじゃない、見せるもんじゃないと言って、親様はそれを直視しなさい、よく考えなさい、これ見るもんじゃない、あれはけしからんなんて言ってるのはですね、野望を持って自分が相手を支配しようと思って女性と性行為した場合、隠したいんです、その根性は。また女性が男性を利用しようと思って性行為した場合、隠したいんです。けれども目松を待つ隔てなく、互いにお互いに相手の喜びを作るように努力して自分が働く、相手の喜びを完成するように自分が働くという助け合いの姿として教えて、その結果が命なんだと。生きたまま五分五分というのは半分半分、体は生きたまま親の体が子供に生き通しているんだということを教えたのが官老大です。これは世間の今までの宗教界の常識を全部ぶち破っちゃう。今までの常識は、 国つかみの神社でも死んだ後でも村長さんの水を大切にして農業をやんなさいと言った精神は生きてますから、うん、水雷神として祀ります。これがおとぎ村の精神であったりですね。みんな村長さん、氏神は死んだけれども氏子はその精神を生きている、守ります、駆除しますと。これ神社に祀るのは死後の霊魂が続いているからという原則なの。天津神でもそうですね。マテラス海神がこの地上の国は我が海の子の君たるべく稲荷という神職を下した、その精神で天皇制が続いているから伊勢の御大神宮に天照さん、御神は生きていますって言って食べ物を捧げてるでしょ。橿原神宮は初代天皇として服従しない者を殺して世界を征服するんだと宣言して天皇制が始まった橿原神宮、その理でもって神武天皇は生きてますって言って仕えてるわけです。死後の霊魂なけりゃ橿原神宮も伊勢の皇太神宮もないわけです。で、そういうの死後の霊魂、これが一貫して変わらないもんだという。で、そこが持ちと進みますと輪廻転生で、体が死んでも精神は残って閻魔様に裁かれて通り返しをするんだと言って、その支配者、民奴隷という立場の不満をですね解消したのが輪廻転生の、あの宗教ですね、一神宗教に代表されます。で、それでも霊魂は私の魂ですっていうのが宗教界の原則です。体とか環境はそこに与えられるんですと、こういう常識なのが官老大ですと、体は生き通し、親から子に生き通しなの。逆に言いますと、三十数億年という単細胞の命、生物がですね、命をこの世に受けてからずーっと生き通した命ばかりなんです。ただ変化してきただけです。特に性別が起こってから男性の体、女性の体半分ずつもあって変化が多くなりましたけれども、生き通したものだけが生きてるんです。体が生き通し、これは今までの宗教界なかったんです。で、官老大は体の生き通しを教えてるんです。官老大勤めとこうなりますと、助け合いの心でいさめるんだという、その心は倒し合って物を取ったらいさめる、倒し合って相手を服従させたら喜べるという常識をきれいに変えるお勤めなんです。おさめ理解しますと、倒し合いの心が助け合いの心に切り替わってしまう。精神、魂の方が切り替わるんだと教えたのが官老大勤めなんです。今までの宗教界の常識を逆転したんです。体が生き通し、心はコロコロ変わる。これがこのカードの裏、ちょっと話は官老大の説明として教えられている。天理師に数万もこのカードが配布されています。天理師の常識になりました。で、まあこれにまだ反対意見の人まだぶつかってない、ご意見を伺いしますって、みんな賛成ですね。調和の中から生まれたから、人の喜び楽しむように生まれついたのこの私、これが元のりだ。現在は助け合ったら勇むが、争ったら歪む、ここまで身も心も育った私です。反対するもいません。そんなら陽気づくめの世を作る南女助けの機嫌で陽気に暮らすこの私という、これから将来、これに反対する人もいません。これは親様のお勤めの距離をちょっと現代風に変えただけです。親様がちょっと知恵貸してくれと私に言ったから、この文にしたわけです。どうも大和弁の幕末語では言いましたように、関東、東北、北海道行きますとあんまり通用しませんので、ちょっとその口貸しておくれ、その文字貸しておくれと親様に言われて、これまとめたらすごい受けがいいんですね。私までこう胸張っちゃうくらい受けがいいんです。でそれが この本当のですね、心を切り替えるというのが官労大勤めなんです。そしてここの下り目、ちゃんと親様がおっしゃるように官労大家本でお勤めしますと、山の中でもあちこちと天輪王の務めする、上向いて円描きます。みんな今みたいに各教会がですね、天皇の先祖のお社に征服して、それでお勤めやりますと、水の上の方で円描いて、これは何の身振りでしょうか。でもこれ長い間正確に教える人が、親さんを教えて、身振りを教えてくださったから、この疑問も出るんですよ。で、官労大囲んでお勤めするというこの原則に戻ってやると、なんだってわかります。官労大ちゃんと上の格好です。官労大勤めが天輪王の務めする、天輪王になりきるお勤めであるということを、この下り目で一番基本の教理でもって歌ってるわけです。で、親様が立教っていうのは、これ南無天輪王、天輪王になって人助けするという宣言でこの道始まったんで、別な何かにとつかれて上事みたいにものを言い始まったわけじゃございません。すごく冷静に、子供の時から大和の仏教界は当然の常識として天輪王の人を教えていたんです。で、それがですね、この大和のっていうのは、最初に言いましたように桓武天皇に奉った将来目録の第一行目に天輪王教五感とこう来たんですが、唐の世界都からこれ輸入したことになってるんです。遣唐使が行って、ところが日本仏教っていうのは天輪王教という名前は桓武天皇の時に出てきた、最澄が持ってきて出てきたんですが、名もなき仏教はそれ以前輸入した、聖徳太子の頃輸入したということを皆さん知ってます。どんな仏教の教理が伝わってきたのかというと、その時遣隋使というのが送られました。隋の国はその当時隋の文帝という皇帝でした。この隋の文帝は仏教を学びまして、天輪王が帝王の理想だと、私は天輪王になる、こういう宣言をいたしました。私は天輪王になって人助けするという王様だと、こういう宣言をいたしまして、それで、まあ、施政方針演説に、私は天輪王の思想で何十助けをすると。だから天輪王の思想で言いますと、天輪王教では皇太子に向かって、この頃にならなければ王位は譲らないぞと、動かないぞということを言ってますから、皇太子に向かって、これ煬帝という皇太子がいます。天輪王の思想ですから、民から物を借りて、それで民を喜ばす役目が王様だと、この頃になんだけど王譲らないと。この煬帝というのは贅沢野郎でございまして、そんなこと言ったって、そんな人助けなんか使えませんよって贅沢やった、それじゃ王譲らないと、そんなこと言っちゃ困りますよお父さん、もう私の方がこの贅沢でもってみんなが私に従うんですから、そんな節約してるお父さんなんか人気ないんですから、牢屋入ってください、幽閉しちゃいまして、だから皇帝の位を譲らないのに煬帝という権力者が生まれたんです。そこに遣隋使が言ってるんです。天輪王の、我こそ天輪王の理想を実現すると言って幽閉されている国を贅沢して、お父さん幽閉した私が王様だと言ってる煬帝のところに聖徳太子の施設、行ってます。小野の妹子は煬帝、 この時代に行ってるんです。ですからそこで仏教を輸入したというと、この国は天理王の思想で政治が行われていた。でこれついでに申しますと、それよりもっと前に領の武帝というのがいた。領の武帝も天理王になって治めると。何しろ天理王の思想というのは2500年も前に釈迦が言ってるんですから、領の武帝もやはり天理王になって治めると言いました。この時も領の武帝の皇太子がお父さんそれじゃ困りますって言って幽閉しちゃってます。天理王の心になって人助けすると子供はあんまり歓迎しない。親様でもですね、賛成して命がけでやってくれたのは後悔、反対して お母さんまたぐらい言ってください、私は天皇の先祖を祀って金、天皇の先祖が助けたと言って信者から金取りますと言ったのが周知。やはり良心的な行動の後にですね、良心的な方針を継いだ五感さんの本当の姿をもっと伝えないといけないですね。五感さんがやりもしない大阪に天領の御事と神が普及したなんて、こんなバカなこと言ってるようじゃお道の将来若者は勇みません。やっぱり本当のことを伝えればみんな勇むんですね。でそういうふうにまして日本はですね、明治に親様の時代、この仏弟子天皇か、天理王になって人助けするという天皇から神勅に基づいて天照総民神の方針で我こそ世界の征服者だと支配者だという名乗りを上げる明治天皇という、この切り替えがあった。天皇神道と天理王の思想とのこの大変化があったんです。でそれはいろいろと原因は言われますけれども、孝明天皇までが天理王の思想なんです。これで仏教の思想では人殺しできない。よく殺すなかれというのは仏教にも戒律がある、キリスト教にも殺すなかれという戒律がある、そう言うんですが、性質が違う。戒というのは仏教の言葉で戒めなんです。人を殺したり盗んだり嘘を言ったりすると、それから色情に狂ったりすると精神が乱れて真理悟れなくなる。そしたら不幸せになってしまうから、殺さないように、盗まないように、嘘を言わないように、これが仏教の戒律です。原則として殺さず、殺したら心が乱れるということ。ところがキリスト教はイスラム、ユダヤ教というあの一神教は神が殺しちゃいかんというから殺しちゃいけないんだと。神が私の敵を殺せと言ったら殺していいんだ、殺していいどころか勲章もらえんだと。これが一神教の思想です。信長の頃からですね、この一神教がアフリカ、アジアを侵略して日本までこう来てるわけです。秀吉の時から鎖国してこの思想より仏教の方がいいと言ってる間平和だった。ところが外国のキリスト教国の侵略がどんどん激しくって、ただ鎖国じゃどうにもなりませんと、対抗するために一神教を取り入れます。アマテラス一神教とも言うべき天皇神道に切り替えたわけです。神武天皇の八荒一宙というのは、これは古事記日本書紀を作る頃すでにアラビア語でもって旧約聖書を読んだ人たちが中国の都にいた。キリスト教の一派がまたもう中国の都にいたんです。ですから旧約聖書を輸入してから日本の古事記日本書紀が書かれてますから、ですから旧約聖書の思想が入っている、一神教の思想が入っているんですね。それで多神教から一神教になる天神の思想は一神教、国つかみの思想は多神教、天神地義って並べますけれども、これ全然宗教学上では違う形ですね。 そういうふうに古事記日本書紀ができてます。ですから旧約聖書の思想が入ってるんだというふうに言われてるんですが、それを王政復興という形で復活した信教にいたしました。どういう即位の例をやったかと言いますと、地上の国天孫降臨の神の技をって、これ神楽の一種なんです。大城祭の即位の実施ですね。高間があるから地上の国の王様になったという姿をやる、雲をかき分ける国の王様になったという姿をやる、雲をかき分け雲に乗って降りてきたという芝居をやってる。大城祭ってみんなあんまり発表になりませんが、天皇がこう歩くところ、マコモで作ったことはパッと広げるんです。と天皇歩くわけです。雲の上歩いてる格好なんです。でもう歩いたところをくるくるっと巻いて、あの神々しいというか行々しいというか、あの装束つけたあの係が侍従がですね、まあ神職がそのマコモをござパッと担いで前へ引きまして、パッと広げるんです。でそこへ回って天皇行くと、今度は空いたところをバーッと巻いて、こんな想像しい姿であれやってるんですよ大城祭って。それで高間から高千穂の峰に降りて地上の王になったというのをやって、私は天照大神の精神で世界の支配者だと宣言が明治の即位の式です。それをやったんです。それでその時に天理王になって人助けすると言っていた天皇が邪魔になったから孔明天皇を毒殺された。それでその皇太子睦仁親王が何とか知らないけれども消えちゃった。この人は旅館の間に育ったから非常に、弱々しくって、はまぐり御門の変の時に大砲の音がしたら気絶しちゃって旅館に解放を受けたという、そういう王子だった。その人が孔明天皇が亡くなった頃に何だか知らんけれどもたくましくなってバーンと大きくなって相撲を取ると強くって、それで大酒飲みの人になっちまった。それを長州藩の領地からどうやら大室さんという人にそっくりだった。長州藩士の長州藩の領地の中で南朝の子孫、まあ戦後でも熊沢天皇なんていうのがあって、南朝の子孫なんて言いましたけれども、長州藩の領地にいた南朝の子孫と言われていた大室さんという人とよく似てる。で長州では大室さんが都を行ったまま帰ってこないって言ってるんです。それで明治天皇は写真ございません、発表になってない肖像画です。全部あれどうも偽物臭い明治天皇を建てた長州藩が。それで東京の皇族輪王寺の宮って、これ北朝ですね、そんなもんに承知できないと言って対立して、東北列藩と北朝の輪王寺の宮と南朝の大室さんというのを長州が建てて、その戦いが幕末戦争だ。その当時はこんな100年も経ってませんから、その当時の人は大体孔明天皇を毒殺されたぐらいのことを知ってる。岩倉朋美の妹が孔明天皇のそば使いにいて、孔明天皇は筆を舐める癖があった、そこにヒ素を塗っといたら、それで孔明天皇はヒ素中毒で死んだということになってます。それはその当時は知れていたんです。今じゃあわからないということになってます。でそれで会津の白虎隊も二本松少年隊も輪王寺の宮という東部皇帝という東北天皇を建てたんです。伊勢門に対抗して天皇同士の戦いなですから俗軍になってないんです。会津中将松平片森の孫娘は秩父宮妃殿下になってます。俗だったらこんなことありえない。 全部家族まで死刑です。両方天皇であるから、会津が落城した時に講和が成り立ちまして、それで輪王寺の宮は近衛師団長になったの後に。それで台湾が日本の領地になったところへ、お前罰当番だって言ってですね、芸者にやられて亡くなったのが輪王寺の宮、北白川の宮、吉久親王という方に後になるわけですけれども、そういうふうにどうも戦いがこんなになりまして、今まで仏弟子だった天皇を今度キリスト教帝国主義に対抗するために、アマテラス神教の帝国主義を作り出すために天皇制を神道にしなくちゃならない、京都御所には神社がない、それで東京に都を移しまして、江戸城の中に宮中三殿というのを作った。宮中三殿は一体何、どんな神殿、これは天皇の先祖の神が神殿なの。その脇に高祖天照大神の賢所という鏡を祀ってる、ガタの鏡を。そしてこの脇に高麗殿、歴代の天皇祭、これが宮中三殿です。でこれが今までの仏教国日本を神道国、天皇制軍国主義に変える教育の基本が変わったということなんです。天皇家が生き神様になったんです。仏弟子じゃなく人殺し正々とできるようにという。でこの時代に親様がこの道を教えてるんです。魂のご因縁で世界の支配者である、こんなことを天皇が言ってるんです。宿し込んだ場所は淡路島に3カ所ある。この頃注目されてるのは日本海側にこの神社っていうのがある、丹波に。宮津の天の橋立は天の浮き橋に落ちたんだと、こういう伝説です。今まで千年も前からここが宿し込みの場所だっていうのが神社であったんです。そういうことを承知しておきて、後でこれが伏線になってますから。それで日本は天皇の先祖が作りたもうた国土の中で、イザナギの子孫、天照大御神の子孫で魂の因縁を持つ天皇が支配するんだ。それでこれは私なんですと、近年は2600年になって、旬に当たるんだなんていうことを、まあ、大変に言われたの。時とところと人、そういう尊さで教えられていたんです。それで明治にこれが、はっきり言うと仏教は何十出すけど平等なの。この神道は天皇制差別でしょ、軍国主義暴力でしょ、西川家は差別暴力主義に変わったんです。それから戦争の連続なんです。それで天皇が、現在の天皇は昭和天皇の行動を反省しまして、私らは敗戦の時殺されても当然だという発言をしてるんです。皇太子天皇夫妻は天皇制軍国主義嫌いなの。皇太子も天皇制軍国主義嫌いなの。ところがそれを盛り立つと威張りたい人たちがいるの。宮内庁をはじめとして。その人たちは天皇制軍国主義嫌いじゃ困る。トラブル起こってるんですね。おかしなもんです。ちょうど四代新聞社さんは、世襲制、権力持つ、教義の最低限を持つ世襲制の新柱制度は反対で復元しましょう。親様の書かれた新柱だと生徒会長です。天理学園の学長は本席ですね。 その前は主任教授古漢ですね。親様年取ってますから。二代学長は赤の他人の伊蔵さんです。心配しないよべとこう注意して仕込んでます。心配しらうちを治める心配しらで中山家の代表でありまして、本関さんに教えを受けて改める人、これ生徒会長なんです。民主的な組織ですから、学校の敷地校舎という不動産を学長の名前じゃなくて生徒会長の名前で登記したようなもんなんです。でそれをどうも君側の官という世間で言われるような人間たちが祭り上げて代わりに威張るという姿が出てきちゃった。それがまあはっきり言いまして、山沢良次郎を中心とするそのお助け派じゃなしに浸透派の人たちですね。そういうのがもうこれは嫌という宣言をしたのが5年前から今の新橋屋さんが官労台を囲んでの神楽勤めが本当のお勤めだと、国に所々の教会で月々勤めるのでありますと言っているわけです。官労台囲めばどんな体だって生き通してきた体なんだと、心はなるほどと言ったら切り替わるんだと、魂のご因縁でございますの、土地の尊い因縁だの、そんなことを言ったってしょうがない。昨日まで人助けの人でも今日自分の欲望で人を殺したら殺人者なんです。魂のご因縁が尊いから何やっても偉いんだの、そんなことは通用しないんです。でそういうことをですね、これまあ道と世界ということが今ほどはっきりとさせないといけないというふうになっているのはないんですね。でそういう意味から言いますと、これはお勤め官労大勤めは全部助け方を教えてる、助け合い方、まあいい例がぬくみ水器、ちょうど良い温度というと35度から37度くらいまでが快適に暮らせる限界です。それより低くなってもダメ、高くなってもダメです。ぬくみ水器って言ったら燃え出しちゃうんです。ぬくみ水器だったら命存在できません。氷なんてまだいい方ですよ、あれもっと温度低くなると粉になっちゃう。人が馴染めない、このお面見てどうも馴染めませんって、そういうふうに面作りに頼んだんですって。ぬくみと水気のお面を両方調和取るとちょうど良い温度になるように馴染める表情になる。個性を発揮すると馴染めないんです。私は私の性質で働きますよと個性発揮すると人と馴染めない。相手の喜びを私が作るという思いですと快適な調和ができる。それをぬくみ水気で教え、つなぎつっぱりで形の安定という姿で教え、飲み食い出にふさわしい成長という代謝作用も相手を助けるという思いで成立するんだ。知恵が発達すると分裂独立すると、こういう息吹き分けと切るという働きも皆調和が取れて快適なんであって、調和が取れないと人が住めないような馴染めない顔になって、このお面はそうできているんじゃないんです。そういう注文して作ってもらった、日本一の面作りにそういう注文して作ってもらったんです。それでそれは親様がそういうふうに教えたんです。あまりにも個性的に自分が主張したら人と馴染めなくなるんだよと、助け合いできなくなるんだよと、相手の喜びを作るという心が基本だと、それが助けるという基本である、それが十二くだりは心得違いを正すために教えられた。十二くだり手踊りは倒し合い世界から助け合い世界に切り替わること、その心得違いを正す、これを言い方変えますと誇りを払うために十二くだりを教えた。まず ですね。そこのところをはっきりさせているのがこのお筆先ですね。お勤めは助けても拝み祈祷で行くんじゃないよと。伺いだなんてそんな、ま、その占いみたいなことをやってんじゃないよと。このところよろずのことをと聞かす。神一条で胸の内より分かるよ胸の内思案すよと。一言で言えば人を助けたら自分が諌めるという原則だと。ところが高山は力で世界を回にしているけれども先は見えんでってなると長続きはしないよと。これ明治の7年に書いて天皇制軍国主義が始まった時に暴力で世界支配しようとしても長続きしないよとお手先に書いた。そういうこの夫めというものを夫めの性質をこうやって教えまして拝み祈祷ではないんだ。十二くだりは悪い癖取りな。癖を取るために教えてるんです。これ私たちはですねこれ各くだり一くだり目は物欲で偏ったらダメだよ。物欲しがると争いが起こるよ。助け合いできないよ。二くだり目は自分の意見相手に押し付けたらダメだよ。みんな自分の意見と同じこと言ってるもんがいわば子分が増えると安心しっていうような思いでみんな子分作ろうとする。服従する人間を服従させたら無本の根が太るんだと。今で言うと服従させたらストレスを持つよと。だからストレスっていう言葉は親様知らねえからちょっと昭和の知恵を返し、ストレス無本の根と書いたのはストレスのことだなと思えばいいわけです、うん、そういうふうにこれも全部見下り目は助け合い方でしょ。まとめ方力でまとめんじゃないよ助ける心でまとめんだよ。欲だり目はそれで真理に目覚めたら悩みなくなるよ。体安定して病気なくなるよ。争いもなくなって最後の難もなくなるよ。すべて難儀、逆に言うと難儀、病気、悩み、みんな真理知らない、真理に沿わない心得違いからですよ。これが欲だり目と欲だり目でしょう。いつくだり目になったら、そのお勤めを学ぶと真理で、従って言うんだけども、一番基本は前々から伝わっている善性因縁だとか魂の因縁だとかいう帯や法その許しというか、お道の教え始めは官老大なんですよ。帯や許しって何かって言ったら極飲んだら安産するなんてこんな迷信じゃないんです。これ金取り主義になった山田さんたちが極飲んだら安産するなんてバカなこと言い出したんです。親様は官老大なんです。あんたのお腹の子は死の世界から物のけが連れてきたんじゃないよ。たたりもないよ、汚れもないよ、死の世界から来たんじゃないよ。父親から半分、母親から半分、生きたまんまあんたのお腹で育ってるんだと。神様の汚れもない、蛇神のたたりもない。だから帯屋の迷信は守んないでいって、これは帯屋の迷信。特に大宮神社は蛇がとぐるを巻いた神様の姿っていうんで、大宮三輪山が見えるあたりは蛇神信仰が強かった。その迷信でみんな難儀していたんです。それはその迷信を打破し囚われないでよろしいと言ったのが大宮許しです。お産の迷信から解放するという、生きたままあんた親の体が半分ずつ生きたまま結び合ってあんたのお腹の子で育ってんだから迷信にとらわれることない。これが帯屋許しです。で放送許しというのはあれは前生の通り返しで、前生の業で通り返しで業病ではないよという意味です。これ業病というと前生因縁だの 魂の方がずっと続いているという迷信に基づいているんです。体が切り替わっているという迷信なんです。それをなくしなさい。甘露台見りゃ、これは科学的標本なんです。おまじないじゃないんですよ。甘露台って男性女性から半分ずつ生きたまんま結び合って、それで体は生き通しできたんだ。これ科学的標本なんだ。こんなに嫌味のない男性成就の性行為の姿を嫌味のない姿で表したのが親様の芸術性です。これ下手なもんが解きゃ警視庁からすぐに行く。わいせつ物陳列罪なんて言われちゃうところですね。そういう点目を背けるんじゃない。しっかり見なさい。真理を学び取りなさい。その甘露台囲んでのお勤めを教えられてるんです。でそういうふうに、まあ親様が十二くだりでもっていろいろな悪い癖を取りなさいと、まあそういうこと全部、神楽手踊りで教えてある。そのお勤めをしっかりと元立てっていうのは、苗を植えて土で押さえることですね。元立て、田植えの時に指で穴を開けまして苗を入れてキュッと土で持ってそれを押さえる。押さえがないと、元立てがないとポンと浮いちゃうんですね。元立てがしっかりしてると末では梢では杏の梅もなるよというわけです。それはお勤めをしっかりと身につけなさい、理解しなさいという、こういうふうに教えたのが無下り目十二下り目です。今でも法務大臣がですね、雷病っていう言葉を使って注意されても繰り返したっていうんで後で詫びてますけれども、雷病というのは前哨因縁の通り返しでなる病気という意味なんです。昔から旧約聖書の中でも魂の汚れが雷病になるという原則です。それハンセンという医者が、いやこれは前哨因縁じゃない、伝染病だって言ったんで、ハンセン氏病と呼ぶ人は前哨因縁じゃない伝染病だという意味なんです。雷病と呼ぶ人は前哨因縁だ、合病だという考えの人、そういう常識が定着しているところへ法務大臣が雷病雷病なんて講演したもんですから、注意されても気がつかないですよ。喋っちゃったんですね。ちょっとまあ不適任だなんていうふうに、これまあ怒ってる。でその十二下りはいわばコンピューターで言いますとハードの部分だ。カムラルト目はソフトの部分だ。倒し合いじゃないよ、助け合いだよって、それを助け合い方を見てたのがカムラルト目です。その心を入れ替えたらコンピューターにソフト、助け合いのソフトを入れるとどんなことでも助け合いの結論が出てくるんです。で助け合いのソフトを入れましてもコンピューターそのものが性能悪いとですね、うまいこと作動しない。体の性能を高めて悪い癖を取って、それで助け合い以上の心に切り替える、これが十二下りで悪い癖を取って神楽勤めで本当の助け合いの精神に入れ替えるということなんです。どうも心の問題と体の性質の問題と今まで曖昧ですから、体の性質まで心を奪いなんて言うと心の問題と勘違いしてたんだ。いやこれね、あんた人助けにあんたの手を貸してほしいんだよって言うけど、こればっかりやってこういうしくれだってる人にマッサージしてもらうとゾッとしちゃったりするんですね。やっぱりあんたの手借りたいよ、人助けに、世界助けにあんたの口借りたいよと言ったら、てめえらふざけんじゃねえぞなんていう言葉遣いではどうも親様の代理は務まらない。その口貸してくれでならないんです。そういう日常こ言葉の癖、体の仕草まで助け一条にふさわしいように磨き上げるのが十二下り。よろしくどんちゃん勤めして、そして自分の悪い癖を取って素晴らしい人助けに向いた体に仕上げんの、
これを聖人というんです。悪い癖を取って助け一応の心を切り替える、これを聖人というんです。月日には人間始めかけたのは要求さん見たいから、とお互いに助け合って要求さんするような人間に仕上げるために生み出したんだよというんで、助け合って要求さんしている姿を人間というんです、人というんです。それ以外は人間候補生なんです。未熟者という意味です。それでそれを成長させるのは十二下りの手踊りであり、心を切り替える神楽勤めであるというふうになっているわけです。それが人を助ける心になって、悪い癖をなくした体が成人したという、ちょっと知恵貸してくれと親様に言ってもらえるような考え方と行動の仕方を私たちは身につけることがお道の修行ということなんです。ご守護なんかいただかなくたって自分の修行でなれるんです。いや、まあそういうふうに体ができているのを守護って言うんですよね。特別なご利益はなくてもと、これちょっと言い直さないといけない。特別なご利益を加護って言ったり、加える、守るですよね。ご加護いただくというのは私だけ守ってくださいという意味なんです。利益、利益というのは全般によくしてくださいなんです。でそういうんじゃなく、お道はですね、みんなに調和取ったら遺産で暮らせる体を守護していると。これはお道を聞こうが聞くまいが、親様に服従しようが反抗しようが、助け合ったら勇める体は守護してやるという意味なんです。一列にみんな同じように与えてやる、これまあ、いわば基本的条件が守護という言葉で教えられてるんですね、原点では。そして官老大という言葉、官老大というのは官老大がこうやって生きている、体が生き通しということを教えたんだ。魂がですね、魂の因縁だの何だのそんなことではないよというんですが、この官老大という言葉、この言葉がですね、二つに使い分けられてるんです。この代が、この代というとお勤めの目処に据えてあるこの官老代なんです。ところがこの官老代という言葉にはもう一つ意味があるんです。この字は、これはインドの、仏教文はインドからですから、インド語に大いに関係があるんですが、インドのですね、まあ、三角形インドだと思ってください。これは山なんですね。これは平野なんです。これ、円文集と呼んでいた。それで、これを、中国語に翻訳したときに、これで演武大という字を当てまして、仏がいて助け合いの教理を聞くこともできる、倒し合いの現実で苦の娑婆と喘いでいるインドもある、両方がある現実の世界を演武大という言葉で表現したんです。これ中国語に翻訳したときに演武大というインド語をこの字当てたんです。でこの字は世界という意味です。それでこれは感度ですね。これはもう誰にも文句ない。台がこの2つ。それで甘露というのはアミルタというインド語です。 これは仏教辞典、岩波の仏教辞典ですと、甘露というのはですね、仏教以前のベーダ時代から神々の飲料としての相馬酒を甘露とし、飲めば不死、死なないで済むということ、それから、精神化して不死涅槃、死なないで悩みがない境地と、これ甘露というこのアミルタという言葉で出しているんです。そしてそれがですね、悩みのない悟りの勉強に入ったことを甘露の門にいるという表現を使っていた。それから瀬垣供養の時に、瀬垣供養というのはハラハラしている人に供養するというのは頼むをやることです。これ瀬垣湯というのを やってた。その時には阿弥陀様の仏像をそこに祀るというと神道ですが、称言する、阿弥陀様を据えまして、南無甘露如来と、上を死ぬに心を安定させ、死なないで済むような御利益を阿弥陀様に代わって、私はお戒を植えた人にやってるんだという、それで南無甘露如来というのが阿弥陀の仏陀、阿弥陀婆というのは阿弥陀様ってなったんです。それからこれは現在でもですね、シーク教徒って言います、インドで。日本人はインド人とターバン巻いてると思うんです。ターバン巻いてるのはあれシーク教徒なんです。でそこではアミルタの教えだからというので、その本部作るときに信者にでっかい湖を掘らせまして、この水が全部不死の甘露である、アミルタである、言ってその中に本部の建物を作りました。それでみんなそれ、その人たち、日本へ来たあのプロレスのダラシンとかなんとかいうシンという名字の人はですね、大体シーク教徒。インドはいろんな名字があります。その名字聞いただけで身分わかるんです。それで差別したりいじめたりするわけです。仏教が起こりましたときに、その差別撤廃のために今までの名字を捨てまして、陳年さん、木年さんという共通の名前に仏教がした。これを戒名というんです。戒律を守る名前と、仏教徒になったら名前を変える、身分を離れて名前を変える、それがおかしく今度変わりまして、なんとか院、なんとか殿、なんとか個人なんていう名前つけると、死後も差別があるようなことを言って銭取ってる悪徳坊さんもいるんですけども、本来身分差別がない世界。それでシーク教徒では神という名字になる人が多いんです。本来獅子という強いという意味なんです。そういうふうに今でもこの甘露という言葉は生きてるんです。インドでも世界でも、で甘露ってことはみんな知ってるんですよ。日本人の美味しいもの食べると甘露甘露、四十五日長生きする、これお道知らない人だって言ってるでしょ。でその甘露の代を中心に助け合う、これが世界の標本、それは甘露代という容器づくめ世界の標本であると、こういう意味なんです。だから40年歳の時に闇の仕込む打ち払いと歌い出して、甘露台の建設をって言ったのは、甘露台を建てるって問題じゃありません。台を建てるじゃなし、甘露が象徴するような世界を作るという意味です。で、別席上新東都を作った時、二大新聞社さんは、親と館は人間の館であって、神の館ではありませんと宣言した。三日ぐらいは神の館というのは陽気づくめの世界を表していることがある。その象徴は甘露台でした。でその甘露台がその象徴ですから、神の館というのは正しい教理を学べるところと。で学びに来た人が安心して教えを受け足伸ばす場所、 その人間の館が親と館である。お指しの中では爪書を作るとき足伸ばす地場という言葉を使っています。地場というのは場所という意味でして、お勤めの地場もあれば足伸ばす地場もあるんです。そういうふうに言葉を正しく使い直さないといけない。そしてもう一つ、天理教が弾圧を受けましたときに一体何が弾圧を受けたのか。よく親様が金取るのを弾圧を受けたって言うけど、これ嘘です。親様はこの教え解いても金一切取らなかった。津田芭蕉の時でもみんな持ち寄ったのでどんどん取る出してやった。その時に金を横取りしたのは修二さんです。自分が子供で取るのはまずいっていうので山中修二さんを会見やからにしてそこへ渡しました。それで修二山中連合が山沢とつるんで、それからどんどんと一財団まで発展しちゃったんです。それで今度の新橋社さんが一財団解散制という強行手段までなったわけですが、今までそういうのが続いてしまったんですね。でその弾圧の最初は何かって言ったら、親様が警察捕らえられる前に修二さんが捕らえられてるんです。明治10年に。一体なんでって言ったら、親様は教えといてみんな遅くなるとそのまま止まっちゃいます。宿船取らないんです。風呂入っても親様湯船取らない、風呂船ですが蒸し風呂ですから、湯っていうのはザブって入るんです。蒸し風呂は風呂っていう、風呂船取らない。みんな泊まったってお礼出したって別段罪にならない。ところが親様のとこどんどんどんどん信者が来る。これ利用せずにいらんない。一人いくらで銭を取って止めたのが修二さんです。それが無許可営業、脱税として40日も捕らえられたのは修二さんのが先です。親様の三日村は見事に政府転覆も言わなければ天皇制だとも言わない。穏やかな言葉でもって助け合いを教えてます。これ順当であったら親様弾圧受けてないんです。修二さんが天皇の先祖の神々を祀って神話を歪めたことが咎められてるんです。それを今度14年になりますと、親様が人を騙して金取ってるというふうに書類を書く。これ山田良次郎が書いてます。親様が神話を歪めたというふうに書いて、それを丹波地警察に出して親様は、それから本当かという取り調べを受けてから親様は留置されています。親様の教えは本来弾圧受けないで済むくらいによくこのお勤めを作っておいたんですが、いざ取り調べられちゃいしまうと人間は平等です、これが出てきちゃうわけです。天皇も人間、我々釈迦も同じ魂ということになっちゃうんで、それで大ごとになってしまうんですが、弾圧がですね、明治29年に弾圧を聞きましたときに、これ内務省訓令では、近代天理教の信徒を一堂に集め男女混交ややもすればすなわち風俗を乱れるの所因で、あるいは洪水神父を付与して愚昧を凶悪し、ついに医薬を廃せしめ、もしくは乱れに寄付をなさしめると、その弊害残事蔓延の傾向って。実は官老大の教理を説くと拝み祈祷がなくなっちゃうんです。これ拝み祈祷、これ政府の拝み祈祷を禁止したんじゃないんです。天皇神道の拝み祈祷だけを宣伝して、それ以外の宗教の宣伝を禁止したんです。日本は滅びるまで神風が吹いて、天照総御神にお願いすれば神風が吹いて敗戦でも勝つぞとやってました。あれ拝み祈祷って言うんです。天皇の先祖を祀ったらどんな拝み祈祷でやってもよろしいと、そういう方針で、それを山沢さんも修二も使っていたんですが、親様の官老大勤めでこれを教えますと、死後の霊魂ないよ、超自然的、神の超自然的ご利益そんなもんないよ、 染めで教えた真理に基づいて、矛盾なくちゃ悩みがなくなる、体の安定を図れば病気もなくなる、助け合いをちゃんとやれば災難もなくなる、自分たちが助け合うでよって良き塾の世を作るんであって、助かりたいでは助からんでと、人を助ける心で勇むんだと、これがお道の原則なんです。ところが明治29年に禁止したのは男女混交、官老大の教理解かれたら天皇教が吹っ飛びますから、お上人も吹っ飛んじゃうんです。それで官老大の教理を禁止したんです。それが天理教が公認受けるときに、官老大の信仰なのか、それとも天皇の先祖を祀った拝み祈祷でやる、国の方は天皇の先祖を祀った拝み祈祷の宣伝やらせたい、親様はそんなこと言っちゃいかん、官老大を祀りなさい、それがはっきり露骨に出たのが、親様が身を隠された後東京へ本部作ってから問題になったんです。これ明治21年4月29日、東京において獄を出す願い、目道札を出すことをじっとする願い、こういうお冊子が出てます。これ天領の御事の務めがその時作られちゃうわけです。天領の御事の務めなんてなかったんです。でその目道札を出すことをじっとする願いなんていうんですが、目道札を東京が作ったんです。これ現物の大きさです。読めるように大きくしました。これを作って東京に出した書類では、天皇の先祖を戸頭並べまして戸頭狼って書いてある、神道天理教会って書いてある。それで天理というのは天照総御神の神勅で八甲以上のことなんです。そのために命をものを捧げるというのは人道なんです。その教育する教会でございますという書類が出てる。それで神には戸頭狼って書いてあるんですが、すぐ天領王の御事、天領王と、南無天領王というのは親様の教えた天領王になって人助けするという思想、天領の御事というのは天皇家の先祖戸頭、その違いで目道札を出す、印刷して作った、出しちゃいかんと叱られたんです。極の宮は病気治ります。そんなもん出しちゃいかんと叱られたんです。悪しきあるで助けるために天領の御事をそんなお納めに出しちゃいかん。官老大に関係ないと禁止したのがこのお冊子です。そして、その後ですね、東京本部を廃止して大和に移転しろというのがその6月3日、これが本席おさわりも山本利三郎、それから関連してその次のページに平野奈良蔵のお冊子というの、これもなしで、官老大がないから官老大勤めできません、関係のない天領の勤めを作ったんですというのに対しまして、官老大は前々からあっちにもこっちにも作れと言っているとお冊子出てます。実際に河内でも勤めした。大和の小坂村でもやった。川の町でもやっていた。一番ずっと一貫したのは明治17年から、遠州掛川在の諸井校舎では、一ヶ月も欠かさず明治22年まで官老大勤めやっております。それを、国々のに官老大を建てて、官老大囲んでのお勤めを、月々勤めるのでありますと。これを5年間も言い続けているのが四代新聞社さんです。それでそれは旬が120年歳という来年の正月にかかっているんです。これで実現しなければ生きている空もないでしょう。私はあえて言います。矢は放たれたんです。祭は投げられたんです。ルビコン川は渡ったんです。排水の陣を敷いて逃げ場もない。ここで官老大勤めに復元しなければお道は将来はない、世界の助け合いの陽気暮らしもないという重大な旬だということをしっかりと心に置いて、 通らせていただきたいと思います。今日はこれで終わります。で、この指図は東京に本部ができて大和にこの本部を移転するまでのお指図です。一貫して官労大勤めは本当の教義で、官労大のないお道なんていうものはない、そういう方針で言っております。で、二つ目道という言葉が出ているんですが、これは教会本部をこっちに作った時に庭に官労大の地盤が定められていた。そこに床を作ってしまって、その官労大は縁の下に二座を置いて、その床の上に天皇の先祖のお社を置いてしまおうという、こういうことを計画したんです。これ山沢さんと新之助さんと、それに対して本石さんが